こんにちは。ポッドでエンジニア第167回エンジニアの大坪です。
エンジニアの南です。
エンジニアの炭治です。よろしくお願いします。
よろしくお願いしま
じ
す。
ゃあ、2024年一発目ですけど、
そうですね。
今年もだらだらとポッドキャストを垂れ流すんですかね。
そのようです
てか、
ね。
そっか、お二人に言ってなかった。あ、明けましておめでとうございま
ああ、
す。
来ました。おめでとうございます。確かに。
来ました、ありがとうございます。
確かに。
もう、
まあ、
26
こう
年
いう
経
期
ち
間
ま
も
した
経
け
つと
ど。
明けおめ感ないですね、なんか。
明けおめいつまで言っていいんだみたいな、なんかルールがいつまでもわかんなくて、なんか。
ルール知らないんですか？大丈夫ですか？
え、知らない。本当にさ、知らないから教えてほしい。いつま
大事
で言っ
なル
ていい？
ールありますよ。
教えて。
今度教えます。
じゃあ、こっそり教えてください。毎年困ってるんで。
じゃあ、そうですね。今度教えてもらいましょう。
ちょっと僕
2000。
の近況からいいですか？
お、
て
お
か
願いします。
今年の抱負発表したくて僕。
お、いいですね。
今年の抱負はですね、ちゃんと準備するんですね。
ほう。
その心はっ
ほう。
てなるじゃないですか、みんな。なるじゃないですか。
そうですね。準備し
これ
なかったのかなっていうのが気になります
僕
ね。
の反省からちょっとね、ちょっと年始ちょっといろいろイベントがありすぎてよくわかんないじゃないですか。なん
イ
か、
ベント。
地震があった
はい。
り、
ああ。
なんか飛行機の話があったりとか。
ああ、ありましたね。
こっちはなんか
で、
すごい始まることでしたね、そういう意味では。
そう、ただ
そうです
僕
ね。
の始まり方も僕個人的な話も結構やばくてですね。僕は
どうやったんです
年
か？
末に インフルになったんですよね。
インフルエン
ほう、
ザ。
インフルエンザ。帰省して、次の日ぐらいに、インフルエンザになって、で、年末年始が全部棒に振ったんですよね。
大変だった。
で、なんかその後、喉をやっちゃって、ずっと咳が止まんないんですよね。なんか
そうなんですね。確かに今日なんか声がちょっと違うなっていうのは思いま
そう
し
なん
た。
ですよ。もう、体調的には治って一週間が経つんですけど、そのなんか、熱とかだるさとか、そういうやつ
はい。
ですね。咳だけずっと残ってて、また鼻水もちょっと残ってるんですけど、なんかこれ結構残るらしく。で、これがですね、まあ、インフルエンザかかったわけですけど、僕は予防接種打たなかったんですよ、今
ああ、なる
年。
ほ
インフ
ど。
ルエンザの。大体毎年打ってたんですけど、なんか会社にね、来てくれて、ちょっと10分15分抜け出すだけでいつも打てるので、サクッと申し込むんですけど、それの申し込みをちょっと今年忘れてて、あ、今日じゃんってなって、あー、まあ、いっかって思ったんですよね。確かかかったんですよね。
じゃあ、おつお君的には毎年打ってたけど、今年は打ってなかったら、たまたまかかったみたいな
そう
感
な
じ
ん
なん
で
です すか？
よ。い
で、
や
なんか悔
ー、気にな
しいで
る。
すね、それ
いや、非
は。
常になんか、悔しくて。というのも、いや別にね、会社で打てる楽なやつじゃなくても、別に、まあ、お値段ちょっと高くなりますけど、自分で病院行って打ってけばよかったわけですよね。いや、その後も挽回のチャンスあったわけですよ。でもなんかまあ、かからんのちゃうみたいなこと思っちゃったんですよね。
インフルってかかんないもんね。なんかその大人で割
い
と
や、
健康
そうなんですよ。僕、最後にインフルかかったの多分中2とかで。
で。僕もしばらくかかってないから。いや、でも僕は自費でインフルエンザを受けて、今年はかかってないので。
お、素晴らしいです
や
ね。
ばい、
偉いで
やばい。だ
す。
から僕、高い規制費用払って、妻の分も払って、で、当然
隔
僕
離
が
さ
かかった
れ
ら妻もかかるわけですよ。で、二人して倒れ、まあ、義実家に行ったんですけど、義実家の家族にも移し、もうなんか、不正の費用を払ってただ迷惑かけて帰ってたんですよ。で、
や、それは悲しいですね。
だから往復の交通費だけで、いくら？ 10 万弱？まあ、無駄とは言わないんですけど、まあ、やっぱり 義実家、家族に会えたので、まあ、少なくとも元気な感じで1日2日は入れたので、まあ、もちろん無駄ではないんですが。
なんか申し訳なくなる感じです
い
ね、
や、
そ
もう
れ。
そうなんですよ。申し訳なさが半端なくて。
気持ち的に。
い
い
や、
や、でも、
もう。
まあ、ランダムにかかるんで、病気という
まあ、
のは。
そうですね。いや、まあ、でも、こう、予防接種とかよかったなと、こう、思ったわけなので、今年は、もう、なんか、できる備えはちゃんとやっとこうね、というのを、ちょっと僕の今年の抱負といたしたいと存じます。
いや、素晴らしいですね、でもそれは。
そうですね、
本
抱
当
負
す
も。
ごい。
すごい、ちゃんと説明がありましたね。
そうですね、なんかちゃんとしてるというか、すごくいいですし、なんか実体験に基づいて、結構やる意志が強そうな感じで、いい抱負だなって思いました。
なんで、とりあえず新年最初にやったことがですね、エア
はい。
タグあるじゃないですか。
ありますね。
エアタグの電池を交換しました。なんか、バッテリー怪
便利
しい
なんだ。
よって通知結果前から来てるんですけど、なんか、機能は制限されるけど、まだ使えますと言われるんですよ。じゃあ、いっか、とか思ってたんです
ああ。
けど、いや、よくないよくない、そういうのと。もうちゃんともう通知が来たら、変えよう、電池を。ってことで、電池を変えまして。
もし、
そういうね。
今日なんか声が、なんですかね。ちょっとダンディーですね。
そうであ
、
すよ
そ
ね、
れ、
ダンディですよね。
じゃあ、このままでいいかな。いや、なんか結構、声もちょっと枯れちゃってるし、あと、なんか、プラスしてこう、咳をちょっと止めようとしながら喋るから、ちょっとこの、変な喋り方になる瞬間があるんですよね。こう、力入れながら喋るというか。
パーソナリティみたいな声だなって思って聞いてましたよ、僕。
じゃあ、まあ、ポッドキャスト的にはいいか。知らんけど。
今、大坪くんが無言だった2秒間で、咳をしているのがビデオ的には見えて、ミュートにしてたんですよね、咳をし
そう
て
なん
た
ですよ。
時。
僕今使ってるこのイエティのブルーというマイクはですね、ミュートボタンがハードウェアでついてるんで、これパチッとしたらパッとミュートできて、ちょっと席
ミュートボ
の
タンいいですね。
時にはすごく便利ですね。ソフトウェアだとちょっとこういう時にね、こう、ミュートされてるか不安じゃないですか。
わかる。
で、しかもこれ僕の今のこのマイクですね、こう自分の声がヘッドフォンに返ってくるやつなんですよ。よくわかりますね。なんで、自分の声を聞きながら、ポッドキャストしてるんですね、僕今。これはマイクについてるイヤホンジャックにヘッドホンさせてるからなんですけど。で、そうすると、このミュートされてるときには、自分の声が聞こえないから、ミュートされてるって確信があるんですよ。
おお、
この
確
ミュー
信
ト
か。
されてる確信って意外とないじゃないですか。
確かに。
これがあるっていうので、結構、なんていうか、いいですよ。
これいいですね。ミュートされてるかもですし、なんか逆にこっちの声ちゃんと届いてるかみたいなの、ルーム越しとかだと不安になる時があったりするので、まあ少なくともマイクに入ってるっていうのが確認できるのはいいですね。
そうなんですよ。あとなんか、話全然変わるんだけど、やっぱり、有線マイクで有線ヘッドホンだと、なんかミーティングの時にあたふたしないので、すごいやっぱ、いいっすよ。
ああ。
あと、何もつけないっていうのもいいと思いますよ、僕。MacBook に、イヤホンもつけないし、で、全部 MacBook のマイクとスピーカーでやる。僕はずっとそのスタイルなんですけど。
なんかその時に、その音声を、まあ、ミーティング中出したいわけじゃないですか。でも、ミーティング以外だと消したいみたいな時に、なんかミュート切り替えるとかそういうの必要になったりしません？
マイクですか？
マイクだったり、スピーカーですかね、どっちかっていうと。
ミーティングの時は出したいです。ミーティングの時じゃない、ミーティングじゃない時は あれ、ちょっ
消
と
し
混
た
乱してる。
いみたいなことないですか？スピーカー。あ、僕の場合はなので、サウンドをその、AirPods とかだと、出るようにしていて、MacBook 自体からは音出ないようにしていて、つけるかどうかで、切り替える
ああ、
よう
な
にしてる
る
んですけど、
ほど。
ねえさん、あんまそういうのない、もう出しっぱなしです。
一回出しっぱなしです、僕は。その音が出るところはここしかないみたいな感じに。まあ、正確に言うとヘッドホンも持ってるので、なんか映画とか見るときはそっちで見たりするんですけど。
なんかそのヘッドホンつけずに外で操作していて、うっかり音が出てちょっと恥ずかしいとか、そういうの、あんまりない感じですか？
あんまり外に行かないのかもしれないですね。
ああ、なるほど、なるほど。
最近は。2024年の抱負。大坪くんがちゃんとその理由があって、問題解決型の抱負を言ったので、超アバウトのやつを言っていいですか、僕。
お願いします。
なんか自分は、ちょっと思ったのは、
はい。
なんかデイリーライフですごい僕、記号っぽいものを目にする癖があるなって思っていて、
ほう。
電車の中で目の視線とかがだいたいテキストに行ってるとか、なんかグラフとかあると見ちゃったり、僕は結構数値とか好きなので、そういう記号化されてるデータをより強く見る傾向があるなと自分で勝手に思っていて、
なるほど。
2024年は、なんかあんまり記号化されてない、なんというか感覚的なものとか、自然とかですね。そういったものを意図的に目にいっぱい入れる年にしたいなという、理由は特にないんですけど、そんな抱負を立ててみます。
記号を一回目に入れるんですか？
じゃあ、記号じゃないものを見る。
こうじゃないもの。
なんか、花を見るとか、植物が育ってるのを見るとか、なんか人の表情を見るとか、なんか
なんか意
シ
識
ンボ
高
ル化
そうっす
され
ね。
てないの。本当ですか？なんかそういっ
それ
たも
は
のが。
普段の生活の中で変えていくんですか、それともなんか週末に森に行ったらそこで結構稼げるから OK みたいな感じなんですか？
僕はなんか電車の中で結構広告とか見ちゃうなっていうところから来てたので、
なるほど。
出歩いた時とかですかね。
なるほど。広告、まあ見ちゃいますよね。広告見ないで人の顔を見るんですかね、周りの乗客とか。
なんか、電車の構造とか見てたらいいんですかね。つり革の曲線とかもしかしたら見ると楽しいかもしれない。
なるほど。
何があるか分からないんですけど、そういう方向を目指そうと思いました。
地下鉄じゃなければ、外を見るとかもいいですよね、多分。
そうですね、
建
外見ま
物
す。
とか。地下鉄だと、まあ、外見れないですからね。見れないっていうか、真っ暗で面白くないですか。
そうですね。
なるほど。
なるほど。
今年の抱負でした。
それちゃんと覚えてます？ちゃんと年末まで。
なんか、これをちゃんと書くっていうのを年末に言いましたよね。
そうなんですよ。もう今、ちゃんとここに書こう、今。大坪の、今年の抱負、ちゃんと備える。
すごい。はい。うん。掃除で書いてますね。
南さんは今なんか作る方法ないんですか？
そうですね。僕は結構去年からの続きとして、やりたいことはいくつかあって、一つが、左目の視力を回復させるっていうことなんですよね。なんかここ2年くらい、僕、左目だけ急激に目が悪くなっていってて、右目は結構いいままというか変わんないんですけど、実感としても視力が落ちてますし、まあ測定してもやっぱり左目だけ下がっていってて、で、ちょっとまだ減少が止まってないので、まず止めたいのと、何ら回復をさせたいなというふうに思っています。 なんか目のトレーニングみたいなものっていうのがあると思ってて、具体的に言うと、まあ、近くを見たい、遠くを見たいっていうのを繰り返すっていうのなんですけど、で、結構それをやると一時的に緩和したような気持ちになるので、それを繰り返せば、また鍛えれるんじゃないかなということをちょっと思っていて、これは結構真面目に取り組みたいなというふうに思っています。あと、まあ、やっぱ、なんか、携帯見続けたりしてるのは良くないのかなとも思っていて、真剣にそこは、良くしたいなというふうに思ってるところですね。あと、去年なんか、Kindle を買ったり、Android タブレット買ったりして、もう結構読み始めたみたいな話をしてたと思うんですけど、そこは、継続をしていきたいなと思っています。まあ、ちょっとさっきの習慣悪くなっているって話と、若干コンフリクトするかもしれないんですけど、なんか、うまいことそこは、やっていければっていうところですかね。もうちょっと真面目なやつだと、僕はなんか英語をちゃんと勉強しなきゃっていうのをずっと言い続けてるんですけど、さすがにそろそろまずいなというふうに思い始めていて、もう今年はもうちょっと頑張るつもりです。
なんか英語はテストを受けたりするんですか？
い
TOEIC とか。
やー、テストは受けないんですが、代わりに、レッスンを定期的に入れていこうかなというふうに思ってますね。まあ確かにテスト。いや、テスト。テストはいいんですかね。まあなんか目標になるんですかね。確かに。
まあ、
ちょ
テ
っ
ストド
と。
リブンとかあるような気がしますよね。人によるけど。
なんかあんまりテストには今、聞かれてないですね。その英語っていう意味だと。
ちなみに、超細かい話なんですけど、左目視力どのくらいなんですか？僕もなん
もう
か、
確か、
ナミ君と同じぐ
一
らいな
番
んです。
最近の視力検査で0.5を切ってたような気がしていて、
そう
結
なん
構
だ。あ
悪くなってきてるんですよね。
れ、数
右
年
目は
前に1.5
1.0
がいい。
くらいなんですけど。あ、はい。
数年前1.5とか1.2とかだった。
そうですね。そうです、そうです、そうです。本当右目も左目もずっと良かったんですけど。で、右目はあんまり変わってなくて、まあ、検査の時に最大が1.0くらいの時があるので、計測できる範囲で。まあ、でも基本的にあんま変わってなくて、左だけは本当悪くなってるんですよ。
それはなんかちょっと心配ですね。心配というかなんか、
そうなんですよ
左右差がある
ね。
と疲れるし。
そうなんですよね。なんとなく自分で感じているのは、その近くのものを見てるときに左目ばっか使っているような、傾向を感じていて、ちょっとそっちが酷使されてしまってたり、逆にその、なんですかね、近くを見たり遠くを見たりっていうピント調節が右目中心で行ってしまっていて、左目であんまりそれができていないのかなとか、なんかそういうことをちょっと思っています。
眼内レンズとかっていう選択肢はないんですか？
ああ、まあ、どうしようもなくなったら、もちろんそういうのはあるんですけど、まだ割とどうにかなる領域にいると思っていて、
まあまあそうですね。
そう、なのでもうちょっとあがきたいなというのと、僕小学生くらいの時に一回すごい視力が悪くなった時に、その目のトレーニングをしたら回復したことがあるんですよね。で、結構その成功体験があるからか、トレーニングすればなんとかなるんじゃないかとちょっと思っていて、もう少し粘りたいなと考えています。
じゃあ、年末視力2.0で。
2.0
そう
は計測できるんですか？でも1.0をまず超えれるように、ちょっと左目を右目と同じくらいに戻せるようにしたいですね。健康状態で言うと、 お二人は、なんかあります？
健康っすか？
特に、健康、
健康になりたい。
健康になりたい。
健康になりたいな。今健康じゃないから。
あ、そっか、そうでした。まあ、そもそも確かに、インフルになったんでした。
そうなんですよ。
僕は、なんか睡眠にずっと昔から微妙になんか不安を覚えていあ、あんまり
あ、そうな
眠り
んですね。
良くない方だと思っていて、去年からポケモンスリープをやり始めて、
ああ、確かにすごいやっ
ま
て
だ
るって
続
言っ
い
ててま
るん
し
です
た。
けど、それを継続
おお。
したいですかね。
いや、素晴らしいです。いいですね。でもそういう普段の行動にポジティブな影響を与えるアプリとかゲームとかっていいですよ。
うん、そうですね。歩いたり、寝た
そうで
り
す
する。
ね。そうですね。
いいですよね。続けやすいと思う。
なるほど。豆腐はそんな
2024
ものな
年
んですかね。
豊富でした。
豊富でした。あとは、なんすか今日は。
なんだろう。
ああ、サンタの話していいですか？
お願いします。
どうぞ。
もう笑ってるやん。三体のネットフリックスのやつなんですけど、新しいトレーラーが公開されまして、
おお。
ちょっとやっぱ、より具体性の増した感じのトレーラーになってるんで、ちょっとおって思うかもしれないので、ぜひ見てみてください。現場からは以上です。
はい、楽しみにしております。
出る？本当に。
いや、もう結構忘れてるので、結構新鮮に見れるなって思ったんですよ。
ああ、それいいですね。
いいで
なんか
す
ヘッ
ね。
ドラインだけ見て、科学者が次々と死ぬみたいな書いてあって、いや、そんなところあったかなっていうとこまで忘れてたので、これはもう新作を見る気持ちで見れるなと思います。
なるほど。いや、なんか
確か
ね、
に。
結構変わってるっぽいんですよね、やっぱり。なんか、おそらく主人公の性別から変わってるんですよね。てか、国籍すら変わってる気がする、多分。ちょっと僕もちらっと見ただけなんですけど、第1話
イエ
は、
オレンジさんじゃないですか。
あ、い、え、主人公の定義によるんですけど、あれですね。もう少しこの冒険させられる方の人ですね。まあまあまあ。
はい。忘れてるわ。
じゃあ大丈夫かもしれない。
あれ、ピアノ線みたいなので船を切るっていう、
それ
ああ、ありま
結
し
構
た
ネタバ
ね。
レですけど大丈夫ですか？
あ、でも嘘ですから、ピアノ線でもないし、なんでもないです。
まあ、伝わる人には伝わるからいいか。いやー、すごいことしたな、今。
はい。楽し
まあ、
みです。
これぐらいのガバガバ感で今年もやっていきます。あとは、じゃあ、そろそろまだ話した話いきますか。これ、なんすか、フリーダムって。
あ、フリーダムは、
カップ
で
ヌ
す
ード
ね、
ル。
2023年、去年の、ポッドでエンジニアが選ぶ今年のソフトウェアに選ばれた
え、そうなんだっけ？
プロダクトでして、僕が勝手に主張してるだけなんですけど、
僕見てないから、あれなんだ。見てない。話聞いてない
ああ、
から。
お気持ちになかったのかもしれないですね。まあ、いわゆる、 生産性向上のために、他をブロックしてくれる君のソフトですね。
ああ、
あ、
それ
言って
に
ま
フ
した
リーダムっ
ね。
て名前がつくのいいっすね。
まあ、フリー、
言ってい
い
た、
わ、フ
確か
リーっ
に。
て言って、なんか YouTube とか見れなくなるんですよ。めでたくノミネートされたツールでした。
受賞ではないんですね。
受賞ということにしてもいいですよ。
ハンジさんの1票が入っただけですけどね。そん
僕の一
な。
票が入っただけですけど。マックス3秒しかないし。
面白いなと思います。その説明を聞いて。
じゃあ、お正月読んだ SF 小説を、グレッグ・イーガンさんの白熱灯を読んだんですけど、面白いですよ。
おお、どんな話なんですか？
白熱光ですね。白熱光は、ネタバレなんですけど、ブラックホールに落ちてこうとする天体の中で、まあ、SF なので全然違う生物が生きてて、なんかその生物がなんで自分たちのなんかその星はこんな変な動きをするんだっていうふうに思って、いろいろ科学実験をしながらその宇宙をどんどん理解していくみたいな話なんですよね。で、なんか、めちゃめちゃ難しいんですけど、石を投げたときに、いや、これ説明するのは無理だわ。なんか物理現象が全部テキストで表現されてるので、理解するのがすごい難しいんですけど、あんまそこら辺理解しなくても、なんか彼らが遠心力っていう概念を少しずつ理解していくとか、なんか最終的にはアインシュタインの相対理論みたいなところまで理解するっていうところが面白いという小説です。
良さそう。もう一回何て言うんですか？
ブレック・イーガンの白熱光ですね。
これ熱こう。ちょっと積んどく増えてんだよな。どうするか考えよう。でもなんかす
ブレッ
ごく読みた
ク
くなって
イー
しまった。
ガンで言うと、ちょうど僕が最近読み始めたくらいなんですけど、読んでる途中の本が、なんか純烈都市っていう、これもブレックイーガンさんの本で、で、どういうのかというと、まあ、これも SF で、まあ、近未来に、まあ、なんかコンピューターの中で、ある、それぞれの人間の、まあ、スキャンしたデータとしての存在みたいなものが生きることができて、みたいな、まあ、舞台とした話なんですけど、で、まあ、全然まだ読み始めたくらいなので、特に何か、グッとくるポイントとかは、まあ、ないんですけど、ちょっと、なんですかね、VR とかにつながるような世界観だなと思って。まあ結構そういうコピーがコンピューターの中で生きてるとかっていうのは割と SF ではもう今となってはすごくよくあるモチーフかなと思うんですけど、まあそういう状態になった時の人間の心理がどうなるかとか、そういうのを描いてるのはちょっと面白いなっていうふうに思いながら今読んでますね。で
純
も、
烈都市。僕
そうで
読ん
す、
で
そう
な
で
い
す。
んで、面白かったな。でもこれもなんか評価高いやつですよね。多分、
そうで
グ
す
レック。
ね。なんか評価高そうだったので読み始めたのと、今のところはすごい読みやすくて、結構スイスイいけるなと思っていて、そこら辺が好印象ですね。ちょっと面白かったら、もう一度おすすめをしようと思います。
僕が読んだ白熱光でも、あとは、 ディアスポラっていう小説でも、なんか実は、南先生が言ったような、コンピューターの中で、てかなんか、最終的に進化した先は全部コンピューターの中で、まあ、生き物というか、生きてて、どっかにコピーして自分がテレポートしたりとか、そういう世界、こちらも書かれてて、多分なんかそういう世界観好きなんだと思うんですよ、この人。でもなんか光速は超えられないから、光の速さは超えられないから、移動するためには結構時間かかって、1000年ぐらいかかったみたいな描写があって、スキルたっでかいなって思ったっていう感じでした。
確かに。いいですね。
そのスケール感いいですよね。僕、何ですか？テンセント版のワウワウの3体、最近見終わったんですけど、なんか、改めてこう見てると、やっぱ戦争に何百年かかるって面白いなってすごい思ったんですよね。なんか、てか戦争が始まるまでに何百年かかるっていうのが、なんか、そういうスケール感の、なんて言うんでしょう。なんか、世界観を見せてくれるって、すごいやっぱ、なんだろうな。まあ、考えたことなかったなって思いながら、小学生になって。
宇宙戦争みたいな世界なんですか？ちょっとそれは僕は見てないんでわかんないですけど。
あ、3体ですか？
あ、ごめんなさい、3体の話？あれ？
あ、ごめんなさい。さ、テンセント版の3体のワウワウの話をしました。
テンセント版の3体って、映像化されてる
あ、映像化されてるんですよ。
の？全 然知らなかった。そうなんだ。
そうなんです、実は。
確かにその、ま、もう光の速さを超えないっていうのはなんか、守ってると、もうワープとかしない限り、他の星から攻めてくるみたいな物理的に来るのって、めちゃめちゃ時間かかるのは、まあ、その設定は、まあ、ありますよね。
そうですね。
なんか安易にワープしないってすごい楽しいなって思いました。
だから時間間隔の方が伸びて、その生き物とかももしかしたら寿命が無限みたいな風になって、時間間隔がもっとなんか縦方向に伸びるんですかね。
なんか、そういう、なんですかね、世界観で生きているものとかは全然ありえますよね。
僕、テンセント版3体知らなかった。
これは3体ってのがあり
で
ま
もなんか
す。
前、ワウワウで、公開されていて、すでに映像化されてるやつがあるんですよって話してましたよね。それのこ
あ、
とです
そ
か
れで
ね。
すね。
本当だ。2023年10月よりワウワウで独占配信。ワウワウって何でしたっけ？
ワウワウっていうネットフリックスみたいなやつがあるんですよ。
ああ、理解しやすい。
なんか、テニスとか結構ワウワウで試合を配信したりしてるイメージが僕はあります。
それでワウワウに入ったんだ。大坪君は、あまりにも3体を見
そう
た
な
く。
んですよ。入って、まあ見まして。まあ、見ました。
なるほど。
ちゃんと続きやるっぽい雰囲気感じてるので、なんか気になってます。
多いです
こういう
ね。やる気ありますね。
契約ってなんかそのエクスクルーシブじゃないんですね。つま
まあ、
り、ワウワウに
そうで
も、
すよね。
まあ、2つ永続化させてるってことですよね。許可してるってことですよね。
こういうことになりますね。まあ、その、テンセントのやつは中国国内でとか、そういうあれなんですね。
ああ、そっかそっか、テンセントだか。ええ。
まあ、権利持ってる人が OK って言えば別に並行して制作されても何も問題はないんでしょうね、きっ
そうです
と。
ね。
ただすごい混乱を与えるような気がしますけど。
そうですよね。で、なんか、いくつかそういうのありますよね。なんか映像化がいくつかあるやつ。
あります
なんだっ
ね。
けな。なんか、
た
具
まー
体、
にあるよね。なんか。出てこないけど。
やっぱ、咳のせいでうまくしゃべるね。あとは、なんすか、今年は。こんなもん。
今年は左目の視力を回復する年ですね。
それ僕の抱負ですね。
はい。
記号じゃない感覚的なものを意識的に見る年ですね。
じゃあ、
はい。
2024年もこんな感じで。適当にやっていきますか。あとはじゃああれだな。今アジアカップやってるんでサッカーの。ぜひ、ダゾーンに入っ
おお。
てアジアカップ見てください。
今やってるんですね。
優勝できる気がするので、ちょっと熱いんで、
なん
ぜ
か
ひ。
今の日本代表、歴代最強って言われてますよね。すごく強い、戦績もすごいですし、メンバーもかなりすごいというか。い
うん。
や、
なんか
なん
毎
か
年
す
言
ご
っ
いで
て
すよ
る、
ね。
毎回言ってる疑惑がありますね。で、マ ジでで
も
強いですね。
まあ、本当に年々強くなってんじゃないですか？
まあ、強いですよ、今回は、マジで。
はい。
アジアカップは勝てる気がするので、ぜひ、ぜひ見てください。よ
いや、いいですね。
ろしくお願いします。
見ます。
よろしくお願いします。じゃあ、そのとこかな。
はい。
はい。じゃあ、そのところで、ポッドエンジニア第167回でした。ありがとうございました。
ありがとうござい
ありがとうござい
ま
ます
。
す。